第二列王記第四章八節から十七節。聖書の女性その十四。シュネムの婦人。ある日エリシャがシュネムを通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それ以来エリシャはそこを通りかかるたびにそこによって食事をするようになった。女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありません。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台を置きましょう。あの方が私たちのところに来られるたびにそこを使っていただけますから。ある日エリシャはそこに来て、その屋上の部屋に入って横になった。彼は若者ゲハジに言った。ここのシュネムの女を呼びなさい。ゲハジが呼ぶと、彼女はゲハジの前に立った。エリシャはゲハジに言った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨折ってくれたが、あなたのために何をしたらよいか。王家軍の長に何か話してほしいことでもあるかと。彼女はそれにこう答えた。私は私の民の間で幸せに暮らしております。エリシャがでは彼女のために何をしたらよいだろうかと言うと、ゲハジは言った。彼女には子がなく、それに彼女の夫も年を取っています。エリシャが彼女を呼んできなさいと言ったので、ゲハジが彼女を呼ぶと、彼女は入り口のところに立った。エリシャは言った。来年の今頃あなたは男の子を抱くようになる。すると彼女は言った。いいえご主人様、神の人よ、この橋ために偽りを言わないでください。しかしこの女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃に男の子を産んだ。
聖書の女性シリーズ、今日は第14回目ということになります。今回登場しますのはシュネムというところに住んでいた裕福な婦人です。この女性は預言者エリシャを通して神様からのさまざまな祝福を体験しました。それをこれから見ていきますが、それによって私たちにも神様が祝福を用意してくださっているということを改めて確認していきたいと思います。まずはこのシュネムの婦人に対する祝福を見ていきたいと思います。まずは息子が与えられたという祝福です。今回皆さんと一緒に購読した箇所に書かれているのがこの出来事です。前回そして前々回に登場したのは、それぞれ食べるにもこと欠くような貧しい未亡人たち、夫を失った女性たちでした。今回の女性には夫があります。しかも大変裕福な暮らしをしておりました。この女性はたまたま預言者エリシャが近くを通りかかった時に声をかけて、それ以来たびたび食事に招くようになりました。さらには夫と相談して、エリシャがやってきた時に宿泊することができるように専用の客間を用意するということも行いました。エリシャはこの親切に感謝を示すために、自分にできることはないかと尋ねました。例えば王様や軍の司令官に何か頼みたいことがあって、その仲介を願うというようなことはないかと尋ねたわけです。すると彼女は答えました。13節もう一回見てみましょう。13節の最後のところですね。私は私の民の間で幸せに暮らしております。つまり不満も問題も何もありませんから、お願いすることはありませんと そのように言ったわけです。今与えられているものに感謝すること、それを神様に、満足しながら神様に感謝することは大切なことです。しかし彼女の心の奥底には隠れた痛みがありました。それはこの夫婦には子供がいなかったということです。かなり結婚して時間が経っておりましたが、それでも子供が与えられなかったわけですね。これまで何度か申し上げてきましたけれど、古代の世界、また古代イスラエルもそうですけれども、子供がいないというのは女性にとって恥であるというふうに考えられていたのです。もちろん聖書はそんなことは教えていません。しかし不妊の女性というのは神様の呪いを受けているとさえ言われていたわけです。ですからこの女性は子供がいない寂しさとか、将来一体誰に財産を、夫の財産を受け継がせればいいんだろうかというような将来の心配だけではなくて、とても辛くて苦しい思いを抱えていたということなのです。信仰深いこの女性のことですから、これまでも長いこと子供を与えてくださるように神様に祈ってきたに違いありません。それでも子供が与えられなかったわけです。ですからもはや解決不可能だと諦めて、子供を産みたいというその切なる願いは心の奥底に封印していたわけですね。さてエリシャは従者であるゲハジからこの夫婦に子供がいないということを指摘されますと、女性を呼んで言いました。16節、来年の今頃あなたは男の子を抱くようになる。つまり子供が与えられるよという予言です。するとこの女性は言いました。いいえご主人様、神の人よ、このはしために偽りを言わないでください。後にこのセリフについて女性はエリシャに次のように語っています。皆様お手元のアウトラインに28節の言葉を引用してあります。今回読んだところには出てきません。アウトラインの方に28節の言葉を引用してあります。彼女は後にこう言っています。私がご主人様に子供を求めたでしょうか、この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。来年の今頃あなたには子供が与えられるよと言われた時に、気休めを言わないでくださいという意味で、はしために偽りを言わないでくださいとこの女性が語ったということですね。せっかく長いこと祈って祈って祈って、それでも与えられないから、もうダメなんだなと諦めをつけていたのに、変な期待を与えられたのでは叶えられなかった時に、本当に深い失望を味わうことになると。だから余計惨めになるから、そんなこと言わないでくださいとこの女性はエリシャに言ったわけです。しかしエリシャの予言通り、翌年この夫婦には男の子が誕生しました。心の奥底に封印していたその願いを神様が聞いてくださり、この夫婦に子供が与えられたわけです。どんなにかこの女性は喜んだことでしょうか。一つ目は、夫婦に子供がいなかったのに子供が与えられたという祝福です。二つ目は、その子供、息子が死んだのに生き返ったという祝福です。息子が生き返った。数年後、この女性は深い悲しみを味わうことになります。今回購読した話の直後に次のようなエピソードが載っております。息子が大きくなった時、この息子はお父さんや奉公人たちが働いている畑に行きました。その時突然頭がと言って倒れてしまうわけですね。熱中症なのか あるいはくも膜下出血なのか分かりませんが、まあ頭がと言って倒れてしまった。それでお父さんが奉公人の一人に命じて、家まで送り届けたわけです。しばらくお母さんの膝の上でこの子は休んでいたのですが、とうとう死んでしまいました。するとこの女性は息子の遺体を屋上にあるエリシャのための客間に運び上げ、ベッドに寝かせました。そして急いで預言者エリシャのもとに向かおうとしました。この頃預言者エリシャはカルメル山というところにおりました。地図をね、皆さんにお配りしましたけれども、その地図の左上の方ですね、ちょっと字が消えかかってますけれども、カルメル山というね、黄色い三角が山なんですが、そこに住んでいたわけですよね。そこに急いで向かおうとしました。すると夫が尋ねます。23節でこう尋ねました。どうして今日あの人のところに行くのか。新月祭でもなく安息日でもないのに。こういったわけです。なんで行くの。新月祭というのは月の最初の日を祝うお祭りです。安息日というのはすでにご存知の通りですね。この新月祭や安息日には預言者のところを訪れて神様の言葉、御心を伺うというようなことが当時行われていたと思われます。この当時、王様シリーズで繰り返し学びましたが、北王国では偶像礼拝、異教礼拝がはびこっていましたね。すべての王様が悪い王様で、偶像礼拝や異教礼拝を推し進めたわけです。そんな中で、預言者エリシャをサポートしたり、新月祭、安息日を守ったりしていたわけですから、この夫が信仰的だったということは間違いがありません。しかし、息子の病気を癒してもらうために預言者のところに行くという発想は、この夫にはなかったようです。もっとも、この女性が息子が死んだということを語っていなくて、まあ、姿が見えないから元気になって遊んでるんだろうと考えていた可能性はあります。まあ、すると夫がね、なんで祭りでもないのに行くのと言ったとき、この婦人は構いませんと言って出かけてしまいました。そこで夫に長々と説明する時間が惜しいという感じですね。そして従者に引かせたロバに乗ってカルメル山まで出かけていきました。すると山の上から見下ろしていたエリシャはロバに乗ったあの女性が近づいてくるのを発見します。そこで従者ゲハジを送って挨拶をさせました。これが26節に書かれています。26節、これも引用してあるかと思います。さあ走って行って彼女を迎え言いなさい。あなたは無事ですか？あなたのご主人は無事ですか？お子さんは無事ですか？と。彼女はそれにこう答えた。無事です。息子が死んでるんですから無事なわけはないんです。しかしここで立ち止まってゲハジとやり取りをする時間が惜しくて、適当に答えて彼女はエリシャのもとに急ぎました。そしてエリシャに訴えました。先ほど28節の言葉を読みましたね。もう一回読みます。私がご主人様に子供を求めたでしょうか。この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。幼くして死んでしまうくらいなら息子を与えられない方が良かったというこの女性の悲痛な叫びです。と同時に彼女の心の中には、エリシャだったらこの辛くて悲しい状況を何とかしてくれるはずだという信仰もまたあったわけです。 だからこそわざわざここまでやってきたわけですよね。よっぽど取り乱していたのか、この女性は詳しい事情を語っていません。しかし息子が瀕死の状態になったか死んだかしたのだろうと察したエリシャは、ゲハジを彼女の家に送ることにしました。自分の杖を従者ゲハジに渡して、途中で誰にも挨拶しないで、つまり立ち止まらないで、急いでこの女性の家まで行きなさい。そしてこの杖を息子の頭の上に置きなさい。そのように命じたわけです。ところがこの女性はエリシャにすがりついて言いました。30節。これも引用してあったかと思います。30節。主は生きておられます。あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。こういったわけです。すなわち、エリシャ先生ご自身が家まで来てくださいますように。というお願いですね。先ほどもゲハジが取り継いだ挨拶の言葉を半ば無視していますが、どうやらこの女性はゲハジのことをあんまり信用していなかったようですね。次の5章にはゲハジが、まあ、俗物であると、まあ、非常に俗物的な人間であるということがわかるエピソードが載っています。ナーマンの話です。外国アラムの将軍であるナーマンが特別な皮膚病、まあ、ツァラードというね、病気なんですが、それにかかってしまったわけです。そこでイスラエルまでやってきて、エリシャによって癒されたという話、皆さんねご存知でしょう。ヨルダン川に、7回体をつけたらもうすべすべの肌になりましたっていうあの話です。感激したエリシャは、ごめんなさい、ナーマンはエリシャにたくさんの贈り物をしようとしました。しかしエリシャは、いえ、それはいただきませんとお断りをしたわけです。まあ残念に思ったと思いますが、それでも自分が癒されたことを喜んでナーマンは帰り始めたわけです。するとエリシャの従者、このゲハジがこっそりと後を追いかけていって、そしてナーマンにこう言いました。実は先ほど先生のお友達がいらっしゃって、彼らをもてなさなきゃいけません。だから先ほどね、くださると言ったあの贈り物をお渡しいただけますようにとエリシャが申しておりますが、ああそれならばと、もともと差し上げるつもりだったわけですので、喜んでナーマンはそれをこの従者に渡したわけですよね。でそれをポッポナイナイしたわけです。自分が着服してしまったわけですね。しかしエリシャにはそれはお見通しでした。エリシャは彼に次のように言います。5章の27節。これも引用してあると思います。5章の27節。ナーマンのツァラートはいつまでもお前とお前の子孫にまといつく。すると、ゲハジはツァラートにかかり、もう肌がね、もう雪のような真っ白になってしまった。そしてエリシャの元から、このゲハジは立ち去ることになりました。まあ、ゲハジというのは欲望に忠実な人であったということがこのエピソードからわかります。シュネムの夫人は長年エリシャと共にゲハジが自分の家を訪問していたわけなので、このゲハジとも交流があったわけですね。ですから、このゲハジが俗物的な人物だ、霊的ではなく俗物的な欲望に忠実な人間らしいということをおそらく見抜いていたのでしょう。ですからエリシャ先生自身が祈ってくださらなければならない、ここで訴えていると思われます。実際ゲハジが先に、彼女の家に行って言われた通り杖を息子の頭に置くんですが、息子はピクリとも動きません。そこで、そして遅れてやってきたエリシャが自分の体をこの息子に重ねるように二度かがんだわけです。 今回皆さんと一緒に読んだ、聖書箇所ですね、こちらのページに、このその時の場面が描かれたその絵を載せてあります。子供の上に自分のね、その顔と顔とを合わせるようにして、体と体を重ねるようにして、かがみ込んだ。それを2度繰り返した時、子供が7回くしゃみをして起き上がったんです。7というのは神様の完全さを表す数字であるというふうに言われていますね。神様のお働きによってこの少年が目を覚ました、生き返ったということを表しています。シュネムの夫人は当然喜んだわけです。息子の死によって失ってしまったその喜びを再び彼女は取り戻すことができました。というわけで2つ目の祝福は死んだ息子がよみがえる、そういう祝福でした。3つ目は不動産問題が解決した、神様によって解決されたということです。これは8章に出てきます。8章。5章でサラートにかかったゲハジはエリシャの元を立ち去ったというふうに言われています。でもこの8章にもゲハジ登場するんですね。ゲハジが王様に呼ばれまして、そして預言者エリシャの業績功績について話を聞かせてくれと。でゲハジが王様にそのエリシャが行ったさまざまな奇跡について話をしたんですね。まあサラートにかかると、まあ汚れてる、宗教的に汚れているとして人々から遠ざからなければなりませんでしたから、まあその状態で王宮に呼ばれるっていうのはあんまり考えにくいところです。ですからもしかしたら神様に許されてその後癒されたのかもしれません。あるいは時系列的にその記事がちゃんと並んでなくて、実はこの8章っていうのは5章と4章の4章と5章の間の出来事なのかもしれません。いずれにしてもシュネムの夫人のあの息子が死んでよみがえった後の出来事であります。それに先立ってエリシャはシュネムの夫人に次のように言いました。これから7年間北イスラエルは飢饉に襲われます。だから食料がなくなってしまうから、あなたと家族はこの地を離れてどこかに避難していなさいと。それでこの夫人と家族はペリシテ人が住む地域、つまり地中海沿岸地域へと逃れていったわけです。そして7年経って飢饉が収まったので、元の土地に戻ってみると、自分たちの家や畑は他人のものになっていました。7年間いなかったので別の人がね、取っちゃったわけですね。そこで争いが起こり、この家族は自分たちの権利を保障してもらおうと、王様のもとに赴いたわけです。ちょうどその頃、先ほど申し上げたように、王様がゲハジを招いて、預言者エリシャの話を語らせていました。この王様、アハブ王の息子で、アハブ王の2代後、その前にお兄さんが王様になってるんですが、子供を残さないで死んでしまったので、この弟であるヨラムが後を継いだんですね。おそらくこのヨラムであろうというふうに考えられています。このヨラム王というのは、他の北王国の王様と同じように、不信仰な王様でした。しかしエリシャの奇跡の話には興味を持っていたようですね。ちょうど福音書の時代、ヘロデ王がイエス様に会いたい、そして奇跡を見せてもらいたいと願っていたと、ルカの福音書23章に書かれてますが、おそらくそのような精神状態だったんだろうなと思います。なんかね、すごいことが起きてるらしいぞと。別に神様に対してね、忠実な思いを持ってるわけじゃないんだけれども、なんかそういうすごい、話は聞きたい。 そういう思いでゲハジを呼び寄せ話をさせたんだろうと思います。そしてちょうどゲハジがシュネムの夫人の息子が生き返ったっていう話を王様にしている時に、ちょうどその時にこの女性たち一家が王様の前に現れたわけです。そこでゲハジはやってきたその婦人たちを指さしてこう言いました。これが8章の5節に書いてあります。王様、これがその女です。そしてこれがエリシャが生き返らせた子供です。グッドタイミングでね、生き証人が現れたわけですよ。そこで王様はシュネムの婦人たちに興味を持ちます。おお、この者たちか、近寄れ近寄れ。そして彼らの話に耳を傾けました。すると確かに自分たちはね、エリシャによって子供をよみがえらせていただいたんだけれども、今大変な状況なんだと。7年間家を空けていて戻ってきてみたら他人にそれを取られてるんです。どうぞ私たちの権利を王様保証してください。王様はその話を聞くとすぐに家来を呼んで彼らの不動産を戻すように、その処置をするようにと、それを命じてくれたわけです。こうして彼らは失ってしまった、他人に取られてしまった不動産を自分の手に取り戻すことができたということです。ちょうどその時、ゲハジが喋っていた、その話をしていたちょうどその時に彼らが到着したというのは、まさに神様の摂理の技です。もしそういうことがなければ、王様が真剣に一個人の訴えに耳を傾けてくれたかどうかなんてことは分かりませんよね。摂理の技、神様はこの世のすべてのものをうまく動かしてご自分の目的を達成なさいます。これを摂理と言います。4章では神様の奇跡の技によって二度の祝福をこのシュネムの婦人は味わいました。不妊であったのに子供が生まれたこと、そして死んでしまった子供が復活したっていうこと。この8章では神様の摂理の技によってこの婦人は祝福を味わったわけです。有名なローマ人への手紙8章25節の言葉、この言葉が摂理の技を褒めたたえています。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。後にパウロがこのように表現したその不思議な摂理の技をシュネムの女性はこの8章で体験したわけですね。そこで3つ目の祝福は、神様の摂理の技により不動産問題を彼女は解決していただいたということです。シュネムの夫人は3つの祝福を神様からいただきました。では私たちはこの女性から何を学ぶことができるでしょうか。いろんなことを学ぶことができるんですが、特に今回私たちが注目したいのは、自分にできる仕方で神様の働きに加わりましょうということです。自分にできる方法、自分にできるやり方で神様の働きに加わっていきましょうということです。3つ申し上げます。1つ目は間接的な奉仕、間接的な奉仕をしましょうということです。シュネムの婦人は預言者ではありません。ですからエリシャや他の預言者たちのように神様の言葉を直接聞き取ったり、あるいは夢や幻でこれから起こることを見たりして、それを他の人々に伝えるという働きはできませんでした。しかし彼女は自分にできる方法で神様の働きに加わりました。それは預言者として働いているエリシャを経済的、物理的に後ろからバックアップすること、サポートすること、そういう方法で、まあ、いわば間接的に 神様の働きに彼女は加わったわけです。エリシャがシュネムを通る際、食事や宿泊場所を提供したということですね。彼女が直接神様の言葉を人々に伝えて歩いたわけではないんです。でもそれをしているエリシャを彼女は食事や眠る場所を与えると備えるという方法でサポートした。そして間接的に神の言葉を聞く人たちに神様の祝福が届くようにしたということです。現代の私たちも全てのクリスチャンが牧師や宣教師なのではありません。全てのクリスチャンが人前で聖書を教えたり賛美を演奏したりするわけではありません。全てのクリスチャンが貧しい国や地域に出かけていって援助の働きをしているわけではありません。しかしそういう働きをしている個人や団体を間接的に支えることも神様の働きに加わる方法なんです。例えば海外宣教を行っている団体や、あるいは支援活動をしている団体にその活動費を賄うための献金を捧げるということですね。実際一人一人が捧げるその金額というのは少なくても、そういった献金が集められて伝道団体や支援団体というのは活動をしているわけです。あるいは教会の牧師がさまざまな誘惑にさらされるとき、実際さらされるのです。例えば経済的な誘惑、性的な誘惑、支配欲の誘惑、まあ、そういう誘惑からうちの教会の牧師が守られますようにと祈る。時間があるときに裏方の手伝いをする。ねぎらいや励ましの手紙やメールを働いている人たちに送ったり声かけをしたりする。そういった活動もまた直接さまざまな働きをするのに勝るとも劣らない大切な奉仕なのです。そういう人たちがいなければ表で目立って働いている人たちは働くことができません。神様はそういう影の奉仕を人前での奉仕と比べて小さくてつまらない働きだとして見過ごしになさることは決してなさいません。むしろイエス様は次のように約束してくださいました。マタイの福音書10章42節、マタイの福音書42節、10章の42節、誠にあなた方に言います、私の弟子だからということでこの小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことはありません。シュネムの夫人はエリシャを影からサポートするという奉仕をしました。神様はそれをご覧になって彼女を奇跡の技や節意の技によって助け祝福してくださいました。私たちも自分にできる方法で神様にお仕えしましょう。これが一つ目です。二つ目は恵みに感謝しようということです。恵みに感謝しよう。神様は私たちの奉仕を、それがどんなに目立たないものであったとしても決して見過ごしになさらず報いを与えてくださるということを今学びましたね。しかしその一方で私たちが忘れてはならないのは、神様の祝福は私たちの良い行いに対するご褒美ではなく、神様からの一方的な恵み、プレゼントだということ、これを私たちは決して忘れてはなりません。そうでないと私たちはカルトに騙されます。今日のような箇所、あるいは先ほどのマタイの福音書10章の42節の言葉などを用いて、カルトは次のように言います。地上で祝福されるためにはたくさん団体に献金しなさい。そうでないと貧しくなったり病気になったりするぞと、そうやって脅してカルトの団体はお金をかき集めようとするのです。 たとえそうでなくても、自分がどれだけ良いことをしたかによって神様の祝福が決まるという、そういう考え方は信仰生活を大変しんどいものにしてしまうことになります。シュネムの夫人は確かに信仰的でした。そしてその信仰によって預言者エリシャを間接的に助けるという奉仕を神様に捧げました。しかしその信仰が完璧だったかというと決してそうではありません。エリシャが一年後にあなたは息子を産むよとそのように預言したとき、彼女はそれを信じたでしょうか。信じなかったのです。ちょうどアブラハムの妻サラが89歳の時に、神様が来年サラは子供を産むとおっしゃいました。するとそれを聞いていたサラは心の中で笑ってしまったわけですよね。つまり信じなかったんです。こんな年寄りがね、もう月経も止まってしまいね、主人ももう年を取ってしまった、こんな夫婦に子供が生まれるわけはない、心の中で苦笑いしたわけです。それでもシュネムの夫人もサラも子供を産むことができました。これは神様の一方的な恵みなんです。また子供が死んでしまった時、シュネムの夫人はエリシャに対して、こんなことなら子供が生まれない方が良かったと受け取ることができるようなことを語っていますよね。ヨブ記のヨブが様々な苦しみを体験しました。子供たちや財産、しもべたちを失い、自分も大変ひどい皮膚病にかかってしまったわけですよね。最初のうちはね、主は与え主は取られる、主の皆は本別かな言った。まあね、ヨブ記って言うとそこがこう注目されがちなんですけど、あれ以降の方がはるかに長いんですよね。そのうちだんだん彼の心はね、苦しみのゆえに、だんだんとこうちょっとね、不平というかそういうものに満たされていったんです。正しい生き方をしていたはずの自分がね、ここまでひどい目に遭う、これは一体どういうことだと、まあ、完璧な人間だとはね当然言えませんが、ここまでひどい目に遭わされるほど悪いことした覚えはない。そしてこんなことなら生まれてこなきゃよかったのにとつぶやくわけです。そしてそれを聞いていた、慰めるためにやってきていた3人の友達に代わる代わる非難されることになるわけですよね。それでも神様はこのシュネムの夫人の息子を生き返らせてくださいました。またヨブを再び祝福してくださいました。これは神様からの恵みです。神様からの祝福について私たちは2つの側面をいつも覚えておく必要があります。一つ目は、神様と人に対して私たちが良い行いをするとき、神様はそれに対して報酬を与えてくださるという側面なんです。これは嘘ではない。イエス様はちゃんと約束していらっしゃいますよね。この小さいものの一人に冷たい水一杯あげるというような、そんな些細な愛の行為であっても神様は見過ごしになさらず必ず報いを与えてください。だから良い行いをするならば、神様と人に対する愛の行いを実践するならば、必ずそれは神様によって覚えられ報酬が与えられるという側面。もう一つは、神様からの一方的な恵みによって祝福を与えられるのだという、その側面、一見矛盾しているかのように見える、その二つの側面が神様の祝福にはあるということを私たちは覚えていなければなりません。どちらかを強調しすぎてどちらかを忘れてしまうというのは、これは聖書の教えから外れてしまうことになります。では報いを期待しながら一方で恵みに感謝することも忘れない、そういう信仰生活とはどういうことなんでしょう。 それは良い行いをするときに神様との取引のために良い行いをしないということです。神様にお仕えすることそのものを喜びとするような生き方を目指すということです。シュネムの婦人は子供がいないこの自分に子供が与えられるということを期待してエリシャに食事と宿を提供したわけではないですよね。これをすれば私に神様がねご褒美くださって諦めていた子供を与えてくださるに違いないと。神様見てますね、いいですか、いいことしますよって言ってエリシャを助けたわけじゃないんです。彼女はそうすることそのものを喜びとしてあの間接的な奉仕をしたわけですね。その結果として神様は報いを与えてくださったわけです。神様が一方的に愛してくださっていること、祝福してくださるということに目を留めて私たちが喜ぶときに、私たちの内側にはこんなにも私を大切にしてくださっている神様と一緒にいたいという思い、この神様と共に何か素晴らしいことをしたい、一緒にとにかく何かをしたいっていう思いが芽生えてきます。例えるならそれは子供が大好きなお父さんが掃除してる、大好きなお母さんが料理をしてる、僕も私も手伝いたいって思う、お父さんと一緒にいて一緒に掃除をしたい、お母さんと一緒にいて一緒にその料理を手伝いたい、子供がお父さんお母さんが大好きな時、子供の内側には自然にそういう思いが湧き上がってきます。クリスチャンも同じです。神様がこんなに自分のことを大切に思ってくださり愛してくださっている、神様と一緒にいることが嬉しい、神様がなさっているその素晴らしい御業をこの私もできることは限られているけれども精一杯やらせていただきたい、神様と共にいるということが喜びだから、神様と共に働くということが喜びだから、そのような行いに対して神様は報いを与えてくださるということなのです。私たちがイエス様の十字架と復活を信じたとき、私たちの罪は許されました。しかしそれだけではなくて神様の大切な子供にしていただいたんだと聖書は教えています。そのことを覚えて神様と共にいるというその喜びを心の中に育てていきましょう。それが自分にできることを行いたいという思いの原動力になっていくわけです。そして三つ目は生きた信仰を目指しましょうということです。生きた信仰。シュネムの夫人の夫は偶像礼拝、異教礼拝の嵐が吹き荒れる北王国の中で預言者を敬いました。新月の祭りや安息日を守っていました。かつてエリシャの師匠であるエリアに対して神様は次のようにおっしゃいましたね。バールに膝をかがめない、バールに口づけをしない7000人がイスラエルに残っている、そう言ったわけです。だからこのシュネムの夫人の夫もまたその7000人のうちの一人であった、考えることができます。しかしこの夫の信仰というのはもっぱら宗教行事を行うことに向けられていました。新月の祭りを行う、安息日を守る、そして預言者を招いたり預言者のところに行ったりして神様の言葉を聞く、宗教行事を行うことが彼にとっての信仰だった。それも素晴らしいんですよ。だって多くの人たちは偶像礼拝してたんですよ。異教の神々を礼拝してたんですから、王様によっては預言者を殺しているわけですから、民衆の多くはそれに賛同していたわけですから、だから彼の信仰は素晴らしいんです。しかしもっぱら宗教行事を行うことが夫の信仰であったのに対して妻の方の信仰はもっとダイナミックなものでした。 彼女は神様が生きておられ、具体的に働いてくださることを期待していました。また信じていました。そういう信仰はずっと不妊で諦めていたのに、息子が与えられるというあの奇跡を体験したことで、ますます強くなったわけです。もう夫への説明の時間ももったいない。ゲハジへの挨拶ももったいない。そういう思いでエリシャの元に向かう彼女の姿を想像してみてください。預言者エリシャを通して神様がきっと愛する息子をもう一度立ち上がらせてくださり、この胸に取り戻してくださる。彼女はそのように期待していたわけです。私自身の信仰生活を振り返ってみると、確かにかつて神様は私に様々な奇跡の技を見せ、摂理の技を見せてくださいました。それによって祝福を味わわせ、私の心は感動に満たされ、神様が確かに生きておられる、生きて具体的に働いておられる方だという確信と、また期待が増し加わりました。しかし時が経つにつれて、いつの間にかその感動が薄らいでしまって、日ごと週ごとに宗教行事を行うことが私の信仰生活になっていたのではないか、そのように今回反省をさせられたことです。皆さんはナルニア国物語というね、ファンタジーのシリーズをご存知だと思います。 C.S. ルイスという人が書いた物語です。全部で7巻の物語になっています。そのうちすでに1巻目から3巻目にあたる内容で3本の映画が作られました。2006年が第1作目ですね。で、最新作第4本目は発表からだいぶ遅れてるんですけれども、第4巻目にあたる銀の椅子というのが制作中だそうです。この銀の椅子なんですが、まあ、このナルニアの国物語っていうのはね、ナルニアというのは物を言う、喋る獣の国なんです。アスランという巨大な金色の、ライオンがいましてね、まあ、これは実はイエス・キリストのナルニアでの姿なんですけども、このアスランが作った世界なんです。そこに時々イギリスから少年少女が飛ばされてやってくるんです。そして彼らが冒険をしながら、このナルニアに起こった事件を解決していくという、まあそういうファンタジーのシリーズなんですが、この4巻目の銀の椅子でやってくるのが、ユースチフという男の子とジルという名前の女の子です。彼らはこのアスランから十数年前にリリアン王子というね、王子様が行方不明になってしまった。で、この王子様の行方を探すようにと命ぜられるわけです。そして彼らには案内役として沼地に住む人間に似た生物、沼人というんですが、その沼人の一人である泥足ニガエモンという、まあ、存在が彼らに同行します。この地図が載っているページの反対側ですね、ここに挿絵を載っけてあります。左からユースチス、ジル、そして行方不明になっていたリリアン王子。一番右側がね、泥足ニガエモンです。こう手足にね、水かきがついてるんですね。ちょっと見るとね、ムーミンの友達のスナフキンにも似てますね。スナフキンプラスカッパ割る2って感じの格好をしておりますが。まあ、この3人が、まあ、いろんな困難を乗り越えて、ついに地下の世界で、魔女に囚われているリリアン王子を発見するんです。そして彼を解放しました。ところがそこにこのリリアン王子を捕らえていた魔女が現れます。不思議な薬を暖炉にくべると、これまた不思議な楽器をポロンポロンとつまぶき始めるんですね、この魔女が。で、その匂いを嗅ぎ、またその音色を聞いていくうちに、4人はだんだんこう夢心地のようになっていきます。まるで催眠術のようにして、 この魔女が彼らに語りかけていくうちに、だんだんと彼らのこう現実感というものが失われていくんです。あのナルニアの太陽、あのナルニアの空、あのナルニアの星、イギリスから来た子どもたちからすればね、イギリスの自分たちのあの家、ラジオ、自動車、そういったものが全部夢の中で自分たちが想像したものであるかのようにだんだんと感じ始めるんです。ああ太陽なんて本当はないんだ、風なんて本当はないんだ、そしてアスランなんて本当にはいないんだ。しかし泥足ニガエモンが自分の足をその暖炉の炎の中に突っ込んだわけですね。それによってちょっと嫌な匂いが、肉が焼けたわけですね。嫌な匂いが部屋に充満して、それによって、この他の3人のこの催眠が解けるわけです。ニガエモンは言いました。確かに魔女よと、あなたが言う通り、太陽も星も、またアスランも、実際にはないものなのかもしれない。しかし、それでも私はアスランを信じる。それによって3人はもうパシッと目が覚めまして、そしてこの魔女を滅ぼすことができたわけです。私たちも悪魔に上手に騙されて、かつて体験した神様とのダイナミックな交わりや奇跡や摂理の技の感動を忘れてしまうことがあるかもしれません。しかしそれでもイエス様は生きていらっしゃいます。それでもイエス様が私たちに用意してくださっている祝福の国、神の国は存在しています。泥足ニガエモンのように、そして今回学んだシュネムの婦人のように、私たちはそのことを信じ、また告白していきたいと思います。神様、私たちに大きな祝福を与えてくださっています。神様の恵みに感謝しながら、私たちは自分にできる、それがどんなに小さいものであっても精一杯を行わせていただきたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、今日シュネムの婦人が体験した奇跡や摂理の技を通して、私たちにも神様からの祝福が用意されていることを確認しました。私たちが過去を振り返るとき、確かにあなたは生きてらっしゃって、御言葉を通し、またさまざまな状況を通して私たちを励まし、慰め、感動を与えてくださいました。時の流れの中でそれを忘れてしまいそうになるとき、どうぞ改めて私たちがその感動を思い起こすことができるようにお導きください。そして私たちにできる精一杯、あなたと共にありたい、あなたと共に何かをしたいという思いで、それを行うことができるようにお導きください。どうぞ一人一人のこの一週間の歩みを祝福してくださいますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。